特定健診、健康審査を受けましょう。コロナ禍では運動不足等によりメタボリックシンドロームのリスクが高まります。年に1回特定健診を受け、自分の体の状態を知り、健康寿命を延ばしましょう。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 1. メタボリックシンドロームとは、食べ過ぎや運動不足等により、内臓脂肪が蓄積し、高血圧、脂質異常、高血糖などが起きた状態を言います。メタボリックシンドロームの診断基準。ウエスト周囲径、男性85cm 以上、女性90cm 以上、内臓脂肪面積100立方cm 以上相当。かつ、次の3つのうち2項目以上。1、高脂血。中性脂肪 150mg パーデシリットル以上。かつ、または HDL コレステロール 40mg パーデシリットル未満。2. 高血圧、収縮期血圧 130mmHg 以上、かつまたは拡張期血圧 85mmHg 以上。 3. 高血糖、空腹時血糖値 110mg パーデシリットル以上。厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイトより。2、生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が原因で発症する疾患のことです。偏った食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度のストレスなど、好ましくない習慣や環境が積み重なると、発症のリスクが高くなります。検診を受けるメリット。メタボリックシンドロームを早期に発見。生活習慣病は気づかぬうちに進行します。重症にならない段階での改善がとても重要です。継続して健康状態を把握できます。検診結果は医療機関等によって保管されるため、毎年の健康状態の変化を把握することができます。健康相談や慢性腎臓病予防に向けた講演会や食事教室等を実施、要予約。コロナは防いだけれど、他の病気が進行してしまっては本末転倒です。年に1回の検診を必ず受け、健康状態をしっかりチェックすることが大切です。保健師、管理栄養士による個別の健康栄養相談が受けられます。医療機関や検診会場では、新型コロナウイルス感染症感染防止対策に努めています。特定健康審査、健康審査。基本検査項目、無料。自身の健康状態を知り、健康寿命を延ばしましょう。6月1日水曜から10月31日月曜。対象、40歳以上の坂戸市国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者、 中国残留邦人等支援給付制度適用者、特定健診受診後に生活習慣病のリスクが高いと判定された方には、特定保険指導利用券が送付されます。特定保険指導1、メタボ改善。保健師や栄養士とともに、個別に生活習慣改善のための目標やプランを立て実践していきます。2、町おこし応援券をプレゼント。指導を最後まで受けられた方のみ、町おこし応援券、商品券1000円分を申請。令和4年4月1日現在の対象者には、5月下旬に受診券を送付しました。4月2日以降に対象となった方は、申し込みが必要です。資格喪失日以降に検診を受けた場合は、全額自己負担となります。坂戸自慢の一品、ミニマルシェ in 坂戸駅。市内の事業者がこだわりを持って作った商品、坂戸自慢の一品を販売するミニマルシェを開催します。お気軽にお立ち寄りください。開催日時、6月17日金曜、24日金曜、15時から18時。場所、坂戸駅南北自由通路。1、武藤養鶏場、坂戸養蚕卵、恵子さんのチーズケーキ。2、お菓子の家、パオパオ、賢い坂戸、ゾウサブレ。3、町中ふれあい農園、純粋坂戸蜂蜜。4、ポテト工房、クッキーセット、サカッチクッキー。5、千紫堂薬局、一本松店、坂戸養蚕生。6、山田ふみ、人参ドレッシング。7、ベジーズランド、マスオマサアキ、坂戸パワーニンニク。各事業者の出店日については、市ホームページにてご確認ください。坂戸自慢の一品、新規募集。皆さんの自慢の一品をお待ちしています。市では、市内事業者がこだわりを持って製造・販売している商品を登録し、ホームページ等での紹介やイベント出店、店の案内をしています。皆さんの自慢の一品をお待ちしています。申し込み方法等、詳しくは市ホームページをご覧になるか、商工労政課までお問い合わせください。募集期間、6月1日水曜から27日月曜。問い合わせ、商工労政課。児童手当の制度が変わりました。問い合わせ、子ども支援課。所得制限限度額、所得上限限度額の変更。児童を養育している方の所得が表1の1未満の場合は、表2の支給額を。所得が1以上2未満の場合は、法律の付則に基づく特例給付。児童1人当たり月額一律5000円を支給します。なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2以上の場合、児童手当等は支給されません。また、児童手当等が支給されなくなった後に、 所得が ② を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。表があります。表1、所得制限限度額、所得上限限度額について。扶養親族等の数、所得額、収入額の目安の順に読みます。丸1、所得制限限度額。レイニン、622万円、833万3千円。1人、660万円。875万6千円。二人、698万円。917万8千円。三人、736万円。960万円。四人、774万円。1002万円。五人、812万円、1040万円。丸に、所得上限限度額。レイニン、858万円、1071万円。一人、896万円、1124万円。二人、934万円、1162万円。三人、972万円、1200万円。四人、1010万円、1238万円。五人、1048万円。1276万円。表終わり。続いて、表2、児童手当支給額。表があります。児童の年齢、児童手当の額、一人当たり月額、3歳未満、一律、一万五千円。三歳以上、小学校修了前、一万円。第三子以降は一万五千円。中学生、一律一万円。なお、第三子以降とは、高校卒業まで、十八歳の誕生日後の最初の3月31日まで、の養育している児童のうち3番目以降を言います。表終わり。現況届の提出の廃止。原則、例年6月中に提出いただいていた児童手当現況届の提出が不要となります。ただし、次の丸1から丸四に該当する方は、引き続き提出が必要です。6月上旬に必要書類を郵送します。同封の返信用封筒で返送してください。丸一、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方。丸二、支給要件児童の戸籍がない方。丸三、離婚協議中で配偶者と別居している方。丸四、その他、市から提出の案内があった方。問い合わせ、子ども支援課。埼玉県コバトン健康マイレージ参加者募集中。埼玉県コバトン健康マイレージは 歩数計やスマートフォン専用アプリを使ってウォーキングを楽しく続けることで、健康づくりを応援する市と県の共同事業です。参加費無料。問い合わせ、埼玉県コバトン健康マイレージ事務局、電話 0570-03-5810、 市民健康センター、電話 284-1621。 歩いて商品を当てよう。申し込み手順、参加登録をする、郵送またはウェブ、歩数計が届く、スマートフォンの方は登録完了後すぐに利用可能です。歩数計を身につけて歩く、タブレット端末リーダーにかざして歩数データを送信する、歩数データをその場で確認、ポイントに応じて抽選でプレゼント。対象、満18歳以上の市内在住者。郵送用申し込み用紙設置場所、市政情報コーナー、各市庁所、公民館、市民健康センター、文化会館フレア、文化施設オルモ、中央図書館、駒川コミュニティパーク。歩数の測定、以下のどちらかを選べます。歩数計、市から貸与される歩数計を公共施設や協賛店舗などに設置されている歩数読み取り機械、タブレット端末にかざしデータを送ります。なお、歩数計の配送費610円は自己負担です。歩数計は申し込み後、自宅に届くまで4週間程度かかります。コバトン健康アプリ。スマートフォンでアプリをダウンロードします。内蔵された歩数測定機能と連携して測定し、歩数データはアプリ内で送信できます。なお、郵送での申し込みはできません。既存住宅改修に伴う固定資産税の軽減。問い合わせ、課税課。既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を施した場合、固定資産税が軽減されます。軽減は工事が完了した年の翌年度1年限りです。申請時の必要書類等はお問い合わせください。耐震改修。対象、1、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。2、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。3、1戸あたり工事費50万円を超えるもの。軽減内容、1戸につき120平方メートルまで2分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。バリアフリー改修。対象、1、新築された日から10年以上経過した住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下。併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、廊下の拡張や床の段差改修等の改修を施していること。4、65歳以上の方、介護保険の認定を受けている方、障害をお持ちの方のいずれかに該当する方が居住していること。5、補助金等を除き、1戸あたりの工事費50万円を超えるもの。軽減内容、1戸につき 100平方メートルまで3分の1を軽減。省エネ改修。丸1、平成26年4月1日以前に建築された住宅。丸2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下。併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。丸3、現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修必須や床、天井、壁等に断熱性を高める改修を施していること。丸4、補助金等を除き、1戸当たりの工事費60万円を超えるもの、断熱改修にかかる工事費が60万円超、または断熱改修にかかる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超。軽減内容。1戸につき、120平方メートルまで3分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。なお、改修後3ヶ月以内に申告書の提出が必要です。また、バリアフリー改修と省エネ改修の軽減のみ重複が可能です。歯とお口のケアは健康への第一歩。6月4日から10日は歯と口の健康週間。健康な歯でいること、自分の歯で噛める状態を維持することは、食事が美味しく、表情も豊かになり、全身の健康につながります。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。全身の病気にも影響する歯周病。細菌の感染で引き起こされる炎症性疾患で、歯の周りの歯茎や歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。放置していると、歯と歯茎の境目に汚れが残っていると、歯茎が炎症を起こして赤くなったり、腫れたりしますが、痛みはほとんどの場合ありません。さらに進行すると、歯を抜かなければならなくなってしまいます。歯周病予防のために、歯垢を除去するポイント。1. 磨き残しをしやすい部分は歯間ブラシを使用。2. 歯と歯茎の間は歯ブラシを45度で小刻みに磨く。出典、日本歯科医師会ホームページ。思い当たる症状をチェック。全体の症状。口臭を指摘された。自分で気になる。朝起きたら口の中がネバネバする。歯磨き後に毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある。歯茎の状態。歯茎が赤く腫れてきた。歯茎が下がり、歯が長くなった気がする。歯茎を押すと血や膿が出る。歯の症状。歯と歯の間に物が詰まりやすい。歯が浮いたような気がする。歯並びが変わった気がする。歯が揺れている気がする。判定。レイコ。無症状の場合もあるため、年に1回は検診を受けましょう。1から3個。軽度のうちに治療を受けましょう。 4から5個以上。早期に治療を受けましょう。出典、日本臨床歯周病学会ホームページ。成人歯科健康審査。費用500円。実施期間、6月1日水曜から令和5年1月31日火曜。内容、虫歯、歯周病等の検査。対象、市内在住の40、50、60、70歳の方。なお、対象者へ5月下旬に受診券を送付しています。次期坂戸市総合計画基本構想素案の意見を募集。市では第6次坂戸市総合振興計画が令和4年度をもって目標年次を迎えたことから、令和5年度から令和14年度を計画期間とする次期総合計画の策定を進めています。本計画は長期的な展望に立ち、新たな街づくりの指針となる計画であり、基本構想、基本計画、実施計画の3層構造となります。この度、基本理念、将来像、街づくりの基本方向及び土地利用構想を定めた基本構想の素案がまとまりましたので、皆さんから素案に対する意見を募集します。総合計画とは、市に関わるもの全体で共有する街づくりの指針となるものです。市政の最上位計画として位置づけられ、市の将来像を掲げ、その実現に向けて中長期的に推進するべき市の取り組みを総合的に示します。応募方法。応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、ファックスまたはメールで制作企画課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 282-0039、メールアドレス sakado11@city.sakado.lg.jp へ送付するか、応募用紙設置場所にある応募箱に投函してください。なお、指定の応募用紙が原則ですが、住所、勤務地、学校名、氏名、電話番号、年齢を明記すれば、任意の様式でも応募できます。素案応募用紙設置場所。制作企画課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期間、6月1日水曜から30日木曜、必着。なお、視覚に障害のある方は、制作企画課へご連絡ください。問い合わせ、制作企画課。環境月間。環境について考えてみよう。6月5日、環境の日。6月は環境月間です。環境保全への関心と理解を深め、積極的に環境保全活動を行いましょう。問い合わせ、環境政策課。2種類の地球温暖化対策を知ろう。1. 気候変動への適応策。 温暖化による悪影響にあらかじめ備える対策。熱中症対策。熱中症にならないように暑さを避けたり、こまめに水分を取りましょう。気温に合った服装の工夫。クールビズやウォームビズなど、気温に合わせて服装を工夫しましょう。安全な場所の確認。豪雨や台風などに備えて、洪水が起こった時の浸水範囲を予想した洪水ハザードマップなどを確認しておきましょう。2. 気候変動の緩和策。温室効果ガスの排出を抑制する緩和策。クールチョイス。脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など、温暖化対策に資する賢い選択をしていこうという取り組みのことです。小さな選択から始めよう。様々な賢い選択。1. エアコン設定温度の目安は、夏は室温28度、冬は室温20度。設定温度を1度変えると約 10% 省エネ。2. 電球は LED に交換。消費電力は白熱電球の約 15%。電球の寿命は約40倍。3. 移動には徒歩、自転車、公共交通機関を利用。一人が 1km 移動するときの CO2 排出量は、車 133g、バス 53g、鉄道 22g。4. 車に乗るときはエコドライブ。ふんわりアクセル E スタートで燃費が約 10% 改善。5. 古くなった家電を買い替える。冷蔵庫は10年前と比べて消費電力約3分の1。6. 近くで採れたものを食べる。埼玉県産品を使えば、輸入食材と比べて CO2 は約45分の1。令和4年度、さつき賞を募集。住みよい地域づくり活動を行う個人または団体に対し、活動の功績を称えるさつき賞を贈呈し、コミュニティ活動の普及啓発を図っています。問い合わせ、市民生活課。応募期限、6月30日木曜。受賞対象者、市内で活動する個人または団体。対象となる活動、1、心の触れ合いを深める活動。挨拶運動、お祭りの開催、高齢者の見守りなど。2. 健やかな心身を育てる活動。スポーツなどの普及、食生活の改善、青少年の健全育成など。3. 住みよいふるさとを作る活動。道路などの清掃美化、防犯活動、リサイクル活動など。推薦者の条件。1. 市内で活動する団体の代表者。団体とは、区、自治会、ボランティア団体など。2. 1団体1件とし、他選に限る。ただし、報酬がある活動、職務としての活動、物品の提供のみの活動は除く。選考基準。対象となる活動を行うもので、 令和4年4月1日現在までの活動が次のいずれかに当てはまるもの。年3回以上行われる活動で5年以上継続。年1回または2回程度行われる活動で8年以上継続。応募方法。応募用紙に必要事項を記入の上、市民生活課窓口。なお、応募用紙は市民生活課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。受賞者は審査の上、8月頃に決定します。市民カメラマン、市民記者を募集。市民カメラマン。活動内容。1. 毎月通知するイベント等一覧へ取材予定を回答。2. イベント等をデジタルカメラで撮影。3. 写真データと活動報告書等を提出。募集人員、若干名。応募方法。7月1日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、作例写真、写真の裏面に撮影データとコメントを記入を添えて直接窓口。市民記者、活動内容。1. 毎月通知するイベント、旬の話題等を取材、写真撮影。2. 原稿を作成し、写真データと撮影場所等を記入した活動報告書とともに提出。3. 掲載する記事の構成。募集人員、若干名。応募方法。7月1日金曜までに、応募用紙に必要事項を記入し、直接窓口。共通事項。任期。8月1日から令和5年7月31日まで。対象。市内在住、在勤の18歳以上の方で、写真撮影に必要な機材を所有し、無償ボランティアで活動できる方。著作権。市に帰属。なお、撮影に必要な機材、活動経費等、すべて自己負担となります。応募用紙は、広報広聴課、市政情報コーナー、各出張所公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、広報広聴課。坂戸市スポーツ推進審議会委員を募集。市では、坂戸市スポーツ推進計画の策定等について、調査、審議等を行う委員を募集します。応募資格、次のいずれかに該当する方、市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方、市内に在勤、在学する20歳以上の方、ただし、公募委員に選任される日において、本市の他の付属機関等の委員になっている方、政党役員、または政党職員は応募できません。募集人数2名、任期、委嘱日から2年。応募方法。申込書に必要事項を記入の上、スポーツ推進課、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 283-1691、メールアドレス sakado18@city.sakado.lg.jp 窓口、郵送、ファックスまたはメール。 なお、申し込み書はスポーツ推進課、市政情報コーナー、各市長所、公民館、市民総合運動公園、三手坂戸にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期間、6月8日水曜から30日木曜必着。選考方法、坂戸市付属機関等委員公募選考委員会において審査により決定。問い合わせ、スポーツ推進課。まちづくり応援寄付金を有効活用。令和2年度にお寄せいただいた寄付金は、令和4年度の事業実施の財源として活用します。問い合わせ、政策企画課。令和3年4月から令和4年3月末日にお寄せいただいた寄付金は、4139件、9744万2200円。なお、本制度は寄付金額に応じて所得税、個人住民税からの税額控除が適用される場合があるほか、1万円以上の寄付をいただいた市外にお住まいの個人の方に坂戸市の特産品等を贈呈します。また、この制度は坂戸市を応援したいという自主的な気持ちを大切にしていますので、寄付を強要するものではありません。表があります。令和4年度事業、令和2年度寄付金充当額の順に読みます。安全で安心なまちづくり推進事業、544万円乳幼児健診事業、511万2千円。子ども医療費支給事業、1411万2千円。シルバー人材センター支援事業、350万2千円。北坂戸団地にぎわい再生事業、107万6千円。観光振興事業、日西桜祭り、183万8千円。ふるさとの川整備事業、駒川、82万4千円。飼い主のいない猫対策事業、5万2千円。小学校施設整備事業、1502万5千円。中学校施設整備事業、1354万8千円。合計、6052万9千円。表終わり。
令和3年度、情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況。情報公開制度。情報公開制度は、開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を市民の皆さんからの請求により公開する制度で、実施状況は次の通りです。情報公開処理件数、表があります。実施期間、公開、一部公開、非公開、不存在、取り下げ、合計の順に読みます。市長、9、2、1、1、2、15、教育委員会、2、2、0、0、0、4、選挙管理委員会、1、0、0、0、0、1、合計12、4、1、1、 表終わり。なお、一件の請求に対し、複数の決定をしたものがあります。また、他の実施機関への請求はありませんでした。
個人情報保護制度。個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な取り扱いについて、必要な事項を定め、本人からの請求により、事故の情報の開示や訂正を求めることができる制度で、実施状況は次の通りです。個人情報開示処理件数、実施機関、市長、開示15、一部開示13、不開示0、不存在3、取り下げ2、合計33。なお、個人情報の訂正、削除等の請求はありませんでした。また、他の実施機関への請求はありませんでした。問い合わせ、庶務課。さあ、一緒に、男女共同参画社会。男女共同参画社会とは、女性も男性もお互いを対等な一人の人間として尊重し合いながら、共に対等なパートナーとして性別にとらわれることなく、それぞれの個性と能力が発揮できる社会のことです。なぜ男女共同参画社会が必要なのでしょうか。少子高齢化など私たちの生活をめぐる状況は変化しています。男女ともに性別にかかわらず、持てる力を十分に発揮し、互いに支え合うことが求められています。男性だから、女性だからという固定的な考えにとらわれず、一人一人の人権が尊重され、自分らしく生活できる社会の実現を目指します。市の取り組み。市では、みんなで作る男女共同参画社会を基本理念として、男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを進めています。また、令和4年度から始まる、坂戸男女共同参画プランを策定しました。計画の内容は、市ホームページや市内公共施設で見ることができます。6月23日から29日は、男女共同参画週間。令和4年度男女共同参画週間キャッチフレーズ。あなたらしいを築く。新しい社会へ。同週間に合わせてパネル展示を行います。期間6月22日水曜から29日水曜。場所、市役所、市民ホール。内容、私たちは性暴力、性犯罪を許さない。問い合わせ、人権推進課。異文化交流演奏会、ガーナ伝統音楽の朝。世界各国で演奏を披露しているプロの演奏者がガーナから来日します。本場のリズムを肌で感じてみませんか？楽器の試し弾きや演奏者との交流の場も予定しています。6月19日日曜、14時から16時。45分。会場は13時30分。 場所、
文化施設オルモ。費用、中学生以上1000円、小学生500円、幼児無料。申し込み 6月8日水曜から。電話問い合わせ文化施設オルモ。電話 282-2511。
明るい人権、高齢者の人権に対する意識、第35回。令和2年3月に入間市童話対策協議会が発表した人権に対する意識調査の調査結果。問い1、あなたが高齢者の人権が尊重されていないと感じるのはどのような状況に対してですか？複数回答。悪質商法や振り込め詐欺などの被害者が多い、 57.2%。 経済的な保障が十分でない、 47.3%。 問いに、あなたは高齢者の人権を守るためにはどのようなことが必要だと思いますか？複数回答。高齢者が自立して生活しやすい町づくりを推進する、 55.5%。 悪質商法や振り込め詐欺などの犯罪から高齢者を守る、 35.5%。 高齢者の人権が尊重され安心して暮らせる社会の実現を目指しましょう。問い合わせ人権推進課。